正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
とうとう月が変わりまして、今日はね、2020年12月7日月曜日でございます。
ね、もう12月入りましたね。
いやもう駆け足ですね、今年はね、この12月というのは実はね、地球環境への取り組みというのかな、にとってはすごく大事な月。
そうなんですか。
ではあるんです。はい、その話をね、今日は少ししてみたいと思うんですが、
なるほど。
12月って言ったら、これからどんどん冬がね、深まって寒くなる月なんですが、でもね、地球温暖化にとって大事な月なんですよ。
そうなんですか。
はい、この後詳しくお話しますので、ぜひ皆さんお聞きください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、荻野さん、
はい、
今月12月はですね、地球温暖化防止月間なのをご存知でしょうか。
そうだったんですか。
そうなんです。毎年12月は地球温暖化防止月間、
はい、
なぜなんだと。
なぜなんでしょう。12月が、はい、そう思います、
ね。でその、温暖化防止、地球温暖化防止月間に合わせたいろんな取り組みとかね、
はい、
こんな工夫がありますよというお話を今日はしたいなと思うんですが、
お願いします。はい、
でまずはその、ね、今月12月がなんで地球温暖化防止月間なのかと、これはちゃんとした理由がありまして、少し時を遡りましてね、平成9年1997年に遡ります、この平成9年の12月、今月ですね、京都で開催されました気候変動枠組条約第3回締約国会議、これがあってたんですね。その12月に ね、京都で。でこれを契機として、翌年の、平成10年度からこの12月という月を、地球温暖化防止月間と定め、国民、事業者、行政が一体となって普及啓発事業をはじめとするさまざまな取り組みを行うことによって、地球温暖化防止に向けた国民運動の発展を図ることとしたと。
なるほど。
いうふうに環境省のホームページには載っておりました。
ね、ずいぶん前のことのように思いますが、
聞いたことありますよね。COP3 とか、京都議定書とかいう言葉をね、なんとなく聞いたことがあるかなと思うんですが、
あの時に私初めてダイオキシンという言葉も、
そうですか、
聞きました。はい、
平成9年の12月、このね、京都で行われた、会議、締結国会議が、行われたわけなんですが、1994年平成6年、これこの会議の3年前、この時に気候変動枠組条約というのが発行されたんですね。ちょっと難しい言葉ですけどもね。
本当ですね。
先進国について1990年代末までに、その1990年の水準に戻すこと、二酸化炭素の排出を、ということなんです。そういう目標とされていたんですが、この時はね、その1994年っていうのは、ほぼ努力目標だったんです。
できたらいいなみたいな。
なので法的な拘束力は全くなかったんですね。削減義務はなかった、課せられなかったんですね。でそれではやっぱりちゃんと実行できないんじゃないかということで、先ほどお話しした1997年平成9年12月、京都で開催されたこの会議で、法的拘束力を持った温室効果ガス削減、温室効果ガスと二酸化炭素などなどですね、そのための議定書というのが採択されました。
そうですよね、この時ね。
で京都で採択されたので、京都議定書という名前が付けられています。でこの平成9年1997年って言ったら、もう僕はバリバリ今の仕事してるんですよ、
私も実はこれラジオで取り上げた記憶があります。
で僕も僕はね、あんまり記憶力弱いんですけど、覚えてることは覚えてまして、地球温暖化というのが世界的に問題になってるんだなと、 でそれで京都を中心としたそういう会議が行われてるんだなっていうことで、すごく僕も当時興味を持った記憶があります。
そうですか。
で僕今やっぱりいろんなね、気候地球環境問題だっていうふうに思っていろいろね、文献読んだりとか、ネット調べたりとかしてるんですけども、そのスタートが多分このあたりだと思います。僕も1997年あたりだと思いますね。
本当この時に衝撃的なことをいろいろ本当初めて聞くような情報を、私たちは得た気もしますね。本当に
そうなんですよ。でこれは僕も覚えてるんですが、そのね、1994年平成6年、のこの京都議定書の時、採択された当時はその温暖化がどのように進むか、または温暖化が進むとどうなるかという予測がいろいろ立たれました。でそれも僕ははっきり覚えていて、いくつかご紹介しますと、13年前のその時に、こういう予測がありました。温暖化が進むと、一部の地域で降水量が多くなる、それから乾燥化が進む、
そうなんですね、
とか台風が強大化する、強大化する、
そうですよね、
それとか激しい気象変化が増加する、などなどの予測が当時立たれました。でさあ最近のお天気どうでしょうか。降水量一旦降ったらめちゃくちゃ多くなってね、
そうですよね、
今年の梅雨なんかもね、すごく多くなって被害が出てしまった、令和2年、西日本豪雨なんていう名前がつけてしまうような豪雨があったりとかね、乾燥化は日本ではそれほどなかったかもしれませんが、台風が強大化すると、強いまま日本付近にやってくる、また、突然日本近くで発生したり、それから激しい気象変化が増加するってこの項目では、最近ゲリラ豪雨なんていう言葉がね、作られたりとかね、この傾向がやっぱりね、もう実は現実になっているんですよ。
そういうことですよね、
当時の予測がね、これもやっぱりしっかりと受け止めていかなければいけないなと思いますけども、
本当ですね、
一つデータをね用意しました。
はい、
一番最後の項目の激しい気象変化が増加していると、でこれ雨を中心にちょっとお話してみますと、1時間に50ミリ以上の非常に激しい降りが発生した回数、これをですねずっと統計取ってみると、やっぱりどんどん増えてきている
ですね。
年によってはすごく差がありますけども、全体的な傾向をやはり増えてきてしまっているんですね。
なるほど。
でこの傾向があるのと、これは雨だけではなくて風もね、観測史上最も強い風が吹きました、最大瞬間風速記録更新しましたなんていうニュースが、やっぱり台風がやってくるたびにこんなことになってしまってると
ね。え、本当そういうアナウンスが多いですよね。
繰り返しますけどもね、当時1994年に予測されていたものが今もう現実になってますよということなんですね。それはその予測当たったでしょって話ではなくて、そういうことを起こすんですよと、温暖化はね、なのですごく大事、なので、毎年この12月を地球温暖化防止月間というふうに定めてね、いろいろ取り組みを進みましょうというそういう流れになっているんだと思うんですね。
なるほど。
でその地球温暖化防止月間今月なんですが、いろんなその、どうすべきなんていう話がたくさんありますのでね、後半ねお届けしたいと思います。ここで1曲お届けしましょう。
ピーター・フランプトンで Show Me The Way。 ピーター・フランプトンで Show Me The Way をお聴きいただきました。
はい、懐かしい曲でした。結構この年代の曲が僕は好きでしてね。
ねえ、なんか
ちょうど僕が高校生とかですね、大学入った頃とかそのあたりですかね、
いいですね、
年がバレますね、はい、
いいと思います。
さて、話戻しましょうね、はい、今日の地球にいいことはですね、地球温暖化防止月間についてお話をしています。今月がそうなんですけど12月です。
そうですね、
寒くなるこの時期にどうしてかとちょっとおさらいしますと、平成9年12月に京都で開催されました気候変動枠組み条約第3回締結国会議COP3、 これを契機として、まあ、翌年の平成10年度から12月を地球温暖化防止月間と定めまして、まあ、国民、事業者、行政が一体となって普及啓発事業をはじめとするさまざまな取り組みを行うことによって、まあ、地球温暖化防止に向けた国民運動の発展を図ることとしてきましたと、いうことだそうです。
はい、
で、まあ、今月がそうなんですけども、この前ね、総理大臣変わったじゃないですか。菅さんに、
はい、
で菅さんが、国会でね、所信表明演説ってやりましたよね。
はい、ですね。はい、
で、その中に実はこの地球温暖化についてのね、話が入っていまして、
そうですか、
手元にですね、はい、その菅総理大臣の、はい、所信表明演説の、原文が
ございます。
あります。
はい、
読んでいいですか。
よろしくお願いします。
菅政権では成長戦略の柱、経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限注力してまいります。
素晴らしい。
愛の手ありがとうございます。我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことをここに宣言いたします。
素晴らしいですね。
という一文が、ね、ありまして、はい、この通りに菅さん読まれました。日本の政府として初めてのことなんですね。温室効果ガスの排出を、全体として2050年までに実質ゼロにするという宣言をしました。これはもう本当に大きな一歩
なんですね。そうですね。本当にすごいことだと思います。
今年がそういう年だった。で、その今年の12月が、地球温暖化防止月間であると。
はい、
なので改めて今日ね、こう話題として取り上げているわけなんですけれども、
はい、
その国の機関、環境省としてはですね、どんなことをね、この月間やる予定なのかというと、まあ、地球温暖化防止に顕著な功績のあった、個人または団体に対して、まあ、表彰を行ったり、これはまあよくねこういう時にやると思いますけれども、はい、あと皆さんご存知 の、 ウォームビズ、
ウォームビズね、はい、
ありますよね、
ええ、
でこのウォームビズというのはですね、地球温暖化対策のためのあらゆる賢い選択を促す国民運動、これをクールチョイスという言い方をしますが、その取り組みの一つです。このウォームビズというのはね、
なんか横文字がウォームビズだけどクールチョイス、
なんかちょっと浮いてますね、横文字がね。無理やりつけた感が
ないことは、普通になんで日本語で言わないんでしょうね。
ね、
わかるのにその方が、
それはやっぱり若い人たちにもちょっと浸透っていう意味じゃないでしょうか。
クールじゃんっていう方が、
でもクールチョイス、
ウォームビズなんだよ。
クールチョイスとかっこいいじゃないですか。
そうそう、ね、クールチョイス。
クールなんだけど、冬場はウォームビズ、
ね、そうそう、ウォームビズだよって
推進しているということなんですね。で、まあ、これを呼びかけ、改めて12月今月呼びかけていると、これ環境省からです。でね、もう一つこのウォームビズの一環として、また横文字で恐縮ですが、
はい、
ウォームシェアというものを呼びかけております。
なるほど。
ウォームシェアとは、
はい、
それぞれが暖房をね、はい、個々に使うのではなくって、
うん、
みんなで一つの部屋に集まることや、
はい、
公共施設や店舗などで過ごすことで、
はい、
自宅などのエネルギーを節約する、という取り組み、
これ
をウォームシェアというふうに言っております。
ね、はい、 私もいつも思います。もうみんなで集まったらいいのにって、こう一人暮らしを始める人ね、まあ、独り立ちみたいに言います、はい、いやいやそう言わずに家族でみんなでずっと暮らしてたら無駄なエネルギーがなくなるじゃないとか言ってね、よくなんか友達に言ったりしてますね、
うん、このウォームシェアの、ね、具体的な取り組みの一つとして、例えばですよ、はい、各家庭、
はい、
各部屋ごとではなくって、うん、一つの家一つの部屋に複数人集まって、これ今大木野さんおっしゃった話ですよね、はい、同じ食事を取ることができる、例えば、うん、鍋を囲む、
いいね。
でこれでだいぶこう暖房も節約できる。
いや本当そうですよ
鍋って、うん、ある意味暖房なんですよ ね、
ね、
部屋に鍋を置くわけですから、はい、当然鍋の中身は温かいもの、これを食べるわけ、
はい、
それから鍋から出る蒸気で部屋が温まります、
はい、
非常に効率のいい暖房
になるんですね。いや本当そう思います、はい、
うん、でですね、これを機に環境省のホームページからですね、全国のご当地鍋レシピを公開しているサイトへのリンクもあるんだそう
です。あ、そうですか。
いろんな地方のね、はい、鍋レシピが載ってますので、
それいいですよ。
ぜひ見てみてください。
主婦の味方ですから、ぜひ皆さんご覧になってね、私も見よう、うん、
それでね、
はい、
じゃあ今年どうします。コロナです。
あ、
このね、取り組みすごくいいことなんですけども、例えば一部屋にたくさん大人数入るとか。
本当ですね。
これはやっぱりね、あんまり今年に限ってはちょっとケアをすごくしないといけない、
はあ、確かに、まあ、3人ぐらいでしかですが、まあ、もちろん家族でね、
そう、
今
家族は、ね、
と思いましたけど、そうですね、みんなで鍋をつついてって言いたいところですが、今年はちょっと。
そうなんですよね。だから今年は、このウォームシェアはね、ちょっといろんなアイデアがいると思います。
本当ですね。せっかくなのにね、このアイデアもちょっと考えなきゃいけなくなりましたか。
今年は特にですね、やっぱりもう新型コロナウイルスの影響なので、はい、そのあたりは皆さん十分にケアしながら
ね、
季節ものなのでね、鍋は楽しんでいただければいいかなと思いますけどね、はい、でもう一つね、面白いものが、環境省のホームページに載ってまして、
はい、
この時期ポスターを作るんですって。
で環境省がですね、
はいはい、このポスターとしてはね、暖房に頼りすぎず、うん、暖かく過ごす工夫として服の着こなしに加えて、
なるほど、
体を動かす。
あ、いいですね。
でこれがちょっと今年ダメなんですが、みんなで一つの場所に集まる。
あ、これがね、
これはちょっとね引っかかってしまうんです。
確かに、
という方法もあるということを呼びかけている、そういうポスターになってるんだそうです。
そうですか。
公共交通機関ね、ラッシュアワーは避けて、例えば自転車でちょっと通勤するとか ね、歩けるんだったらちょっと歩いてみるとか、
はい、
これはすごく実は温暖化防止にもつながる、
ね、確かに、
やり方なのでね。
私ね、だから結構地下鉄とかが混み合うので、歩いてるんですね最近、一駅二駅、いいと思いますこれ。
なので、あまり無理をする必要はないんですけども、体を動かすことによって自分から自らエネルギーを出してね、暖かさがやってくるっていうのは、これはもう皆さん知ってると思いますけどもね、それを少し心がけてください。まあ、いずれにしてもですね、今年はその新型コロナウイルス感染症が再び拡大しています。ここに来てね、またね、社会は大打撃を受けてしまっているんですけども、でもそんな中でも地球温暖化、これ進んでしまってますよ、それぞれやっぱりそういうことも考えながら、暮らしをね、いい暮らし、楽しい暮らし、なんでしょうね、守っていかなきゃいけないと、家族を守っていかなきゃいけないっていうのは、それはぜひ忘れないでいただきたいなとは思いますけどもね、
はい、
はい、繰り返しますが、今月12月は地球温暖化防止月間で、ございます、
はい
はい、兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで番組からお知らせがあります。
はい、まあ、武崎さん、
はい、
今月がね、地球温暖化防止月間と言ってくださったんですけれども、うん、兵庫県でも地球温暖化防止月間とともに大気汚染防止推進月間というのもあるんですね、
うんうんうん、
はい、そしてなんとこの12月から環境省が実施している環境意識に関するアンケートも実施されるそうです。
うーん、
詳しくはこのラジオ関西、そして兵庫環境創造協会のホームページからご確認いただけますので、ご覧いただきたいと思いますね。
うん、これももしかしたらその、ね、地球温暖化防止月間に合わせてっていう流れなのかもしれないですけどね。
きっとね、そんな気もします、
ね、で聞くところによりますと、そのアンケートにはこの番組、その正木明の地球にいいことに関する項目もあるんですって。
はい、そうなんです。まずは、うん、この番組知ってるみたいな、聞いたことある、聞いてるみたいな、そんなのもあると聞いております。すごいですね、正木さん。
ラジオのニュースラーの皆さん、うん、ぜひぜひこのアンケート参加してください。
ぜひともね。
でその内容もね、できればその、うん、この番組でもね、ちょっと内容を知ることができたらね、はい、それをもとにまた新たな話題とかね、はい、お届けできるかもしれないですね。ね、
はい、また詳しいこともお伝えしたいと思いますが、はい、なんとですね、ご協力いただいた方の中から抽選でマイボトルをプレゼントしています。うん、こちらの方もぜひぜひね、いっぱいアンケート書いていただいてご応募いただきたいと思います。
どのように参加したらよろしいですか？
ラジオ関西、はい、また兵庫環境創造協会のホームページから入っていくことができるみたいです。
ホームページからですね。
はい、
はいはい、どしどしアンケート参加してみてください。
はい、よろしくお願いします。
さて、まあ、月始めということで、この番組でもね、毎月プレゼントね、お届けしていますが。
そうなんです。番組は番組でプレゼントがあるんですよね。うん、はい、たくさん本当いつもメッセージいただきましてありがとうございます。はい、厳選な抽選によりまして、うん、今月はですね、これラジオネームないので読ませていただきます、すいません。加古川からいただきました、うん、丸山雅人さん、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
は
い、
この方はじめ5名の方に防災グッズをプレゼントしたい、うん、と思います。
これも実はボトルに入ったね、まあ、コンパクトにまとまった防災グッズですのでね、
便利ですね。
はい、はい、皆さんおめでとうございます。
おめでとうございます。
そして今月もですね、同じそのね、防災グッズプレゼントありますのでね、どしどしご応募ください。宛先はこちらです。
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしております。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。